皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第352回目、先週に引き続き戸田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょっとあの物販のコンテンツみたいに全然体系化するっていうのは難しい話なん
で。いや無理ですよね、はい、いや無理でしょう、
はい、
いや確かに羨ましい、羨ましいっていうか、あ、面白いビジネスだなって思うけど、はい、真似しようとは思えないもんね。だって
確かに
そう、真似できると思えないもん。
そうですね、あの僕ら自身もこうしていこうと思って準備してこうなったっていう感じではなくて、
じゃないですもんね。
はい、もうたまたまやってたら、
この形
楽しくやってたらこうなったっていう
ね。でやってみたらすごくこう、みんながね、循環して、
そうですね、
ね、
はい、
みんなウィンウィンになって、
うんうん、
で新たにまたアイデアも出てきてみたいなね。
そうですね、
うん、
はい、
誰も入れる余地ないわ
そうです、確かに、ね、確かにありがたいことに、うん、そういう感じで、あの大野さんからのメッセージの通りに、あの大野さんはスキーですけど、あの、うん、僕らはスノボやったりとかもするので、
うん、
ちょうど1月2月とかはその仕事仲間でスノボ、うん、雪山行ったりとかして遊んだり、
そこのグループでね、
そうですね、うん、していて、まあなんか仕事だけのつながりじゃないっていうのもできてるのも、
ああいいですね、
はい、
スキーはどちらに行かれるんですか？
あの大野さんの、うん、実家じゃなくて、おじい様の、
うん、
あった、住まれていたお家が湯沢、
ああ、
新潟の。はい、
うん。
で、そこがちょうど今、お家空いていて、
うんうん、
そこに泊まらせてもらって、
エアビーじゃないですか。
はい、あ、そうですね。
民泊じゃないですか。
そうですね。大野さん宅に泊まらせてもらって
、
前日乗りして、で、翌朝から滑って帰ってくるみたいな、ということをしていたり。はい。
そこでも、あれですね、シェアするんですね、みんなで。
あ、そうですね。
すげーな。
はい。
ビジネスも、もう遊びもそうやってシェアして楽しそうですね、でも。
そうですね、なんか面白く進められてますね。だから先ほど福士さんもおっしゃられた、そのグループができて、その中で最初はうまくいってたけど、わだかまりができてっていうのは、もう本当自分も経験しても、あれ嫌だなっていうふ
う
には思ってたんですけど、ちょうど今はそれがうまく噛み合ってるので。
だってグループを作ろうと思って始めたんじゃないんですもんね、だってそこは。
あ、もう全く全く。
ねえ。
もう同じスペースが。
自然とこう、あれ、はい、気がついたらグループになっちゃったみたいな感じですもんね。あ、
そうです、そうです、そうです。
ね、
うん。で、途中でじゃあお昼せっかくだから一緒に行きましょうかとかって言って、なんかいろいろ雑談してる間に、あ、これとこれって組み合うことができるのかなとか、
ね、
商品を渡し合ってる間に、双方で売れるものが結構あったりとかしますねとか、いうふ
う
なことを情報交換してたら、
う
まく噛み合ってきたっていうところなので。ね
え。
はい。
ねえ、本当ですよね。
そうですね。
うん、そのスタートの仕方が全然違いますもんね。
はい、そうですね。
会社作ろう、はい、じゃあ、俺と一緒に会社作ろうよとかって言って集まった人たちじゃないから。
そうですね。
それぞれのビジネスやってて、
はい。
ねえ、なんかこう、お昼ご飯一緒に食べてたら、なんか、面白いことできそうですね、みたいな、そんなノリで、ねえ、
はい。
やってったら、あ、なんか、うまく噛み合いますね、みたいな。
うんうんうん。
うん。
そうですね。
で、お互いまた情報を、ねえ、出し合ったら、なんかまたそれが繋がって、みたいなね、
は
い。
うんうん。そうですね。うん
ねえ、あれ気がついたらなんか、大野グループになってたみたいな。多分、大野さんもそんなグループを作ろうと思って始めたんじゃないでしょうしね。
あ、じゃあないですね。
ね、走行、はい、ね、シェアできたらいいかなぐらいの感じだったんでしょ、きっと。
そうですね。最初は、大野さんが仕入れてるところから、大量の商品が入るっていうことで、大野さんが大きい倉庫を借りられてて、で、その商品が福袋といったら福袋がたくさん来るんで、ちょっと、スペースはあってもさばききれないっていう風な形になって、そこでちょっと僕の方にも声かけてもらって、で、一緒にやらせてもらって、で、その中にそのオフラインの人たちも、スペース的に共同で使いましょうって感じで入って、で、本当そこでご飯食べたりとか、いろいろと、同じスペースで話をしていたら、今、意図せずこうなってきたみたいな。
すごい。
はい。
すごいなぁ。
ありがたいことになった
というね。ね、仕入れと、はい、仕入れ部隊と、販売部隊がこう一緒の倉庫でこうやってる感じですもんね。
そういう形ですね。はい。
時にはその販売部、仕入れ部隊が販売部隊になったりもするわけですもんね。
ああ、そういう形ですね。はい。
ねえ。
うん、
面白いね。
ですね。
はい、
本当にもう一度同じことやれって言われたら、ちょっとどうやればいいかわからない。
なるほど。で、その、今まで、アマゾンだ、ね、アマゾンが主流だったのかもしれないけど、
はい。
楽天も始めて、大野さんはヤフーも始めてって言ってましたもんね。
あ、そうですね。大野さんの方は楽天も始めて、ヤフーショッピングも始めて、で、僕自身もその途中からやっぱり物販にもともと、入らせてもらったので、単品通販自体は、もともとすごく興味があって、ちょうど去年あたりから、単品通販も始めて。
あ、そうなんですね。
はい。そちらも、売り出してはいるっていうところなんです
。ああ、なるほど、なるほど。
はい。
で、その単品商品は、どこ仕入れなんですか、
はい、あ、もうそっちは全然、皆さんがやられてるような、1688から仕入れて。
あ、中国からね。
はい。中国からとかで。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
なるほど。そちらの勉強も欠かさずやってるみたいな。
はい、そうですね。もうもっともっとやらなきゃいけないっていう状態なんですけど、そっちの方は。
でもそ、ね、はい、確かに、どっちもね、やってれば、一番いいんでしょうけども、
はい。
やっぱどっちかに比重かかっちゃいますもんね、どうしてもね。
そうですね。まだまだやっぱり、買い取りとか、そちらの方がメインでっていう風にやっていて、ね、単品通販はそこで、ほんと半々にしたいんですけど、まだまだちょっとエネルギーとしては単品通販じゃない方がメインかなっていう風には感じてます。
でもその単品通販をこうやることによって、
はい、
その買い取り部隊の商品を売る、その、自社で売る力も、
はい。
つけれるじゃないですか。
はいあ、そうですね。それは確かに思います。ね、
今までこう、メーカー商品の写真だけポンポンって載せるだけだったのが、はい、いろいろ自分たちでアレンジ加えることで、はい、ね。
そうですね。
売れ方も変わってくるし。
はい。
見せ方ね、変わるだろうし。
そうですね。はい。で、ちょっと面白いのが、その、我々が使ってる倉庫の一角で、ベトナム人の方がお店をやっていて、そこの方のつながりで、この商品って売ったりとかできませんかみたいな話も結構来たりとかしていて、それだと今度は単品通販っていう風な話になってくるのかなって思ったりとか、ベトナムって最近、アパレルとかベトナム製も多かったりとかするんで、なんかそういうので関われたりもするのかなとかちょっと思いながら、はい、お話もしてたりとかはするんですけど、ね、
なんかいい商品があったらね、
はい、
いけそうですね。
そうですね。まだまだまだまだ単品通販の力は本当
に。まあ単品通販もね、いろいろこう切り口でやってきますからね。
はい。
だから、何かこう自分でピンと来たらね、ピッと来たら、 チャレンジするのも全然、
はい。
ありですよね。
そうですね。うん、なんか、皆さんそこら辺でどうやってこの商品を売るっていう風に決めたのかなっていうのも結構、
うん、
僕自身も気になっていて、
うん、
やっぱりまだまだ背取り脳というか、もともと商品がある既製品を売るっていうところの脳みその方が強いんで、
うん、
数字を見て儲かるものだったらそれを売ろうっていう風なことも、に頭がいっちゃうんですけど、
うん、
それよりももっとこういう商品とかをこういうブランドにしてこういうコンセプトで売っていきたいからっていう方が、事前準備としてはいいかなっていう風には思っているので、う
ん、多分、
はい。
どうなんでしょう。その、背取りをやってて、いろんな商品は見てると思うんですよ。土佐さんも、
はい、
オーナーもね、
はい。はい。
で、多分、そのお客さんから、いろんな声も、
はい、
まあ、楽天とかヤフーやってれば声もいただくと思うんですよね。
はい。
うん。じゃあ、こういう機能をつけたら、お客さん喜ぶだろうな、はい、みたいな。
うん。
うん。そういう切り口で商品開発とか、
はい、
なんかこう、していくと、なんか、背取りならではの、
はい。
商品もなんか、できるんじゃないかなって、まあ、ちょっと。
ああ、なるほど。
かなりざっくりですけどね。
はい。
ああ、ちょっと聞いてね。
はいはい。ああ、なるほど。
うん。
は
ん
は
ん
は
ん。だって一番強みが、土佐さんも大野さんの強みはそこじゃないですか、はい、背取りの。
ああ、そうですね、うん。確かに。それはちょっと。
我々はないですもんね。はい、
ああ、なるほど。
うん。その工場の商品は分かりますけど。
はい。はい、ああ。
いろんなその、ね、例えばガジェット系扱ってたり。
はい。
ね、PC 周りの商品、いろんな商品扱ってたりとか、あと、はい、時にはアパレル商品も扱ってたりとか。
はい。
日用品扱ったりとかであるわけじゃないか、背取りやられてる方は。
はい。そうですね。
ね。
はい。
で、その中で、まあ、どうなんだろう。メーカーの動向は、情報とかもいろいろ入ってくるのかもしれないですけど、それも含めて、はい、
うん。
あ、なんかこういう商品あると、いけそうじゃね、ここ隙間じゃねみたいな。
はい。
なんか、そういうの見つけられるんかなってちょっとね。
はい。うん、なるほど。
意識しながらね、はい、やっていけば、はい、なんか意外とこう、はい、東大元暮らしみたいな。
はい。
なんだよ、こんなとこに怒ってたんじゃないみたいな、ね。
ああ、ああ、ああ。
うん。
ああ、確かに。
ね、なんか大野さんと、
はい。
小田さんならなんかそんな商品、二人で作り上げられるんじゃないかななんてちょっと思いましたね。
あ、なるほど。
うん。一人でやるのはね、やっぱちょっとなかなか大変だと思うんで。はい、
そうですね。
うん。
はい。
大野さんと小田さんだったらなんかできそうな気がしますね。
ああ、本当ですか。
うん。
ありがとうございます。そうです。確かに、最近、思っていることは、
うん。
手取りで得た知識っていうのも単品通販に活かせないかなっていうふうには、
はいはいはい。
思うことが多くって、
はいはいはい。
結構こう、いろんなメーカーさんとかいろんなブランドでも、
はいはい。
主力商品だったけど、
はいはい。
時代の流れとかで新商品に切り替わってしまったりとか、この商品結構ニーズがあったのにモデルチェンジしちゃったりとかっていうのがあったりとかすると思うんですけど、結局背取りの廃盤品ってそれ系のものがプレミアになったりとかしてるんですよね、
うん、なるほど。
はい。だから確実に時代の流れは変わっちゃったけど、一定のニーズが残る傾向の商品っていうのはやっぱりどれを見てもあって、だから、そういう商品が持ってる要素だったりとか、機能だったりとか、そういうものを復活させるような商品とか、もしくはもう、そうですね、前にこれがあったのになくなっちゃった、残念だっていうふうに思っているような商品を復活して作るとかっていう、
あ、全然ありですよね。
なことをできたら、結構こう、以前加藤新平さんが、コンテンツの中でお話しされていた、100万の売り上げでも5商品作ったら500万だよねっていう話をされていたことがあって、それが結構インパクトに残ってたんですけど、そういう一定のニーズが100万の規模であったとしても、他の人多分それ真似できないもので、100万かける5商品とかっていうふうに出せば、その根本的なニーズっていう、長く続くニーズっていうのは、そこでずっと残ると思うので、結構安定して、 遅いけど長く売っていけるのかななんてことはちょっと思ったりはしてるんですよね。
確かにそうですね。
はい。
ああ、やっぱ、せどりならではのなんかできそうですね。は
い、ああ、ですかね。
だって、まあね、本当に我々にはそういった感覚はないから。
ああ、なるほど。
だって廃盤になって、これ、
はい、
ニーズがあったのに、
はい、
突然やめちゃった、なん、ね、まあいろんな理由はメーカー側にはあるんでしょうけども、はい、なんでこんなもったいないことしたんだろうっていう商品、
はい、
ね。
そうですね。
そういう情報を持ってるわけですから。
確かに。
ねえ、大野さんなり、土佐さんなり持ってるわけですから。
そうですね。
まあ。
確かに、自分で取り扱うまでは、その洗剤とか、の日用品とかが、なんかプレミアつくと10倍とかになったりとかして、値段が。全くその理由はわかんなくって。はい。
なるほどね。まあ、そのメーカーが持ってるね、ブランド力ってのも確かにあるでしょうけども。
はい、ああ、確かに。はい。
ね、でも、うん、同じ機能で、
はい。
そこそこのデザインっていうかパッケージングにしとけば、
うんうんうんうん。
あと値段、ある程度下げちゃえば、
はい。
なんか売れそうな気がしますけどね。
ああ、そうですね。
このメーカーの売り上げを、はい、まではいかなくたとしても、
うんうんうん、そうですね。
ねえ、
はい。
まあホームランの商品じゃなくても、うん、まあヒット商品ぐらいにはなるんじゃないですかね。
そうですね。
ねえ、
うん、なんかやっぱり一部の人たちがまだ使いたいっていうふうに思ってると 思うんですけども、
うんうん、
その一部の人たちだけであったとしても、うん、まあそれなりのマーケットであれば、
ねえ、
はい。
いや、たまにありますよ。あの、たまにっていうか、はい、私もホームセンターとかでいろんな商品、会社で、事務所で使う商品とか買ってくるんですけど、
はい。
はい、あれ、この間これ使いやすかったのになんでなくなっちゃってんのって思う時ありますもんね。
ああ、なるほど。
うん。で、うん、こんなのどうせ中国で安く作ってやってんじゃねえのって思っちゃうんですけど、
はい。
なんで廃盤にしちゃったのよって、これ、俺使いたかったのにと思って、ホームセンターに電話したこともありましたからね。
あ、そうなんですね。
そうそう、なんでこれないんですかって。作ってくれないんですか。
はいはいは
い。いや、もう廃盤で作れないんですって言われて。
ああ。
なんだよと思って。ホームセンターの、ホームセンターのオンラインの、
はい。
とこまで行って、
ああ。
そうそうそう。いや、それで欲しかったんですよ、はいはい、その商品が。結構、
なるほど。
会社で使ってたんで。
はい。
なんで突然なくなっちゃったんだよと思って。
ああ、そうなんですね。それは消耗品で。
消耗品というか、ね、ちょっとあの、はい、ケースだったんですね。
はいはい。
ちょっと倉庫で使う、ケースだったんですけど、うん、結構それが使いやすくて。
は
い、
ああ、
ははは。うん。なんでなくなっちゃう、しょうがない。違う代替品でね、やって。はい。でもやっぱ使いづらいわけですよ。
はい。
こっちとすればね。
はいはいはい。
でも、まあそのホームセンターが売ってたのは、その、そういう、うちみたいなそういう、なんちゅうんだろうな。その、倉庫で使うような用途で作ってたわけじゃないんですけど。
はい。
たまたまうちの倉庫でそれが使いやすかったんで。
うんうん。
うん。
なるほど。
うん。で、ありますよね。やっぱそういうのありますよ。そういう需要。
やっぱり。
うん。
そうなんですね。あるある。はん
はんはん。これ復活してくんないかなって、その時思いましたもんだから。
は
い、
ああ、確かに。そうですね。単品通販やってから思ったんですけど、そんなにこう、廃盤品って、購入者の声っていうのは拾えなかったりとかはするんですけども、レビューがたくさん入ったりとかはしないので、ただ、後からこの、店舗に直接来るメールとか、時々入るレビューとかに、ほんとずっと探してたけど、やっと見つけて買えてよかった、みたいなとか。で、まあそこになんか本当にこれ廃盤にしないで欲しかったとかっていうコメントとかはよく見たりとかするので、なんかそこら辺にいろいろ見ていけばヒントはあるのかな、なんていうのが。
ね。
はい。
うん。
ですね。過去に販売してきた情報とかっていうの自体は残っているので、そこら辺眺めてったらいろいろまあ見えてくるものもあったりとかするのかなっていうふうには。
あると思いますよ。
はい。
そんなね、ホームラン級のやつを狙わなくたとしても。
はい。
ね、
うん、
そこそこのは出てくんじゃないですか？
そうですね。
うん。
はい。なんかあんまりこう、大野さんも一緒だと思うんですけど、
うん。
こう、トップセラーになりたいとか、
うん。
ランキング1位独走したいとか、そういう気持ちとかって結構あんまりない方で、
うん。
できれば隙間を狙って、あまり見つからないようなところ で、うん、しっかり打っていきたいみたいな、そういう気持ちの方が強いので。
だって確かにトップセラー、ね、トップ商品、はい、ベストセラー商品。
はい。
それはいいですよね。
はい。
全然私は狙ってていいと思うんですよ。
うん、うん。
ただ、そこに立ったら立ったで、
はい。
目立つんで。
ああ。プレッシャーです。
来ますよね、必ず。ああ、
そうですよね、確かに。
うん。で、立ったら立ったで今度、
はい、
後発が来た時の、
はい、
対策もやらなくちゃいけない。
ああ、
ね、
うん。
類似品は出てくる。
はい、ああ。
ねえ。
はい。
なんか同じような名前、何みたいなね。
確かに。
うん。っていうのもね、まあ、
はい、
1位になったらなったでいろんなその、苦労もあると思うんですよね。
はい。
うん。でも隙間で、こう、はい、確実に打っていくっていうやり方は、
はい。
ね、それはそれでありだと思うんで。
そうですね。
多分ありますよ。
そうですね。
あるある。
はい。
絶対ありますよ。トーサさん、
トーサさん。はい。
しか見つけられない商品がきっとありますよね。
ああ、それは楽しみです。
それで、ね、はい、本当に月、私50万でもいいような気がしますけどね。
ああ、なるほど。
うん。
あ、確かに。
その方が目立たなくて、
あ、そうですね。
目立たなくて確実に利益がね、取れて、
はい。はい、
なんかロングランで売れそうな気がしますもん。
ああ、なるほど。
うん。
確かに。
それだから3つ4つあれば十分じゃないですか。
ああ、もう十分だと思います。
ね、それだけでね、はい。
そうですね。
3つ4つあれば、もう、だって従業員1人2人は食わせていけるでしょ、それで。
ああ、もうそれでいけると思います。多分広告費もそんなにかかないと思うので。
そうそうそう。ね、多分、スタートはそれでも、だんだんその、
はい、
月50万の商品が、
はい、
じゃあ最初は1つ2つ。
うん。
ねえ、じゃあ気づいたらなんかもう10個ぐらいになってる。
はい。
かもしれないもんですもんね。
確かにそうですね。
ねえ。
うん。
それで500万だ、10個作れたら。
はい。ああ。
まあねえ、計算上はそうですけど、ね。
はい。
うん。なんか、ね、いや、10個どころじゃないと思いますけどね、トサさんとそんな情報を集めたらね。
確かに、いろんなジャンルの店、いろんなカテゴリーの商品は取り扱ってきたので、
うん、
はい、うん、なんかせっかくあれだけいろんなものを見てきたから、うん、その情報は活かしたいなっていうふうには思ってはいるんですよね。
うん、で、大野さんはそういうデータとか集計するの得意じゃないですか。
はい、はあ、得意です。
システム作ったりね、自分でシステム作ったりね。
そうですね、すごい得意ですね。
ね、
はい。
そしたらなんかこうデータ集めてみたらこの商品廃盤になって、しかも売り上げすごかったんだけどなっていうのはあるんじゃないですか？
ああ、そうですね。
ね
え。そうですね。なんか本当そのいうニーズを読み取っていけて、
うん、
これだっていうふうなのが見つかっていけたら、面白いなっていう、
うん。うん、楽しそう。それで単品通販でやったらめちゃくちゃ売れそう。
はいはい。
逆にな
んか、はい。
逆にあれじゃないですか？まあ、わかん、まあ、その情報を、
はい。
例えば使って、
はい。
誰かに作ってもらって、売ってもらうとかね。
はい、ああ。
その情報を渡しますから、
はい。はい、
ね、
うん、うん。
まあ、その情報を、まあ、いくらで買ってっていうのがいいのか、じゃあ、この情報あげますから作って、
はい。
売ってみてくださいって、その売ったロイヤリティをうちにくださいみたいな。
はい。
やり方でもね、なんか面白い。
ああ、確かに。そうですね。
うん、
確かに確かに。ああ、いろいろ、そうですね。やり方はありそうな感じがします。ね、
はい。多分、大野さんと土佐さんがその、やってる中で、多分いろんな人のつながりもあるでしょうから。
はい。
なんかこうやってくれさんの人にこういう情報を渡すから。
ああ、そうですね。
う
はい。
どうみたいな。
確かに。
まあね、まあ、これのやり方が本当にいいのかどうか、ちゃんとね、京都さんと小野さんでこう話し合ってもらって。
はい。
やってもらえばいいし。
はい。
また違う形でね、こう、売り上げを作れる、商品開発できるみたいなのがあるかもしれないし。はい、
うん。そうですね。
うん。いや、絶対なんかできますよ。その、今のそのグループの中で。
はい。
ああ。
そうですね。確かに、これを想像して考えてる方が、なんか我々にとっては、うん、超に合うかなっていうふうには思っていて。
そうですよね。
単品通販で考えると。
うんうんうんうん、はい。いや、結構でも、いい情報集まってると思いますよ。はい。その中で。
そうですかね。ああ、なるほど。
うん、いや、結局、はい、自分たちって意外と気づかないじゃないですか。
ああ、本当にそう思います。他の人に言われて、うん、ああ、そうなんだ、当たり前にやってることが、とかっていうふうに思うことも多いので、ね、はい。
そうそうそうそう、そうなんですよ。自分たちはもう当たり前にやってるから、なんかその、はい、凄さっていうか、
はい。
わかんないんですよね。
うんうんうん。
第三者に言われて、お前すごいことやってんなって言われて、
はい。
いやいや、別にこんなの普通だよ、みたいなね。
そうですね。
だと思うんですよね。
はい。
うん。だって日々食っていくのにはさ、これやんないと、うん、食っていけないからやってるだけだし、みたいなね。
あ、そうですね。
でも他の人に言わせてみれば、お前すごいことやってんな、みたいなね。
はい。ああ、確かにその倉庫メンバーで、オンラインとオフラインメンバー同士は、お互いそういう話の仕方はしてるので、
うん、
真似できません、みたいな感じで。お互い言ってるんですけど。はい。
ね。いや、聞いてて私は思いましたね、今ね。だから。きっと大野さんと土佐さんの二人が組んでやれば、
はい
はい、うん、もうその廃盤になったその商品の中から、超売れ筋商品が出てくると思いますね。
はい、ああ、なるほど。ちょっと見つけて
開発できると思いますね。
はい、ちょっと過去の SKU を掘り返してみて。
ね、うん、はい、そのデータって本当宝の山だと思いますよ。
ああ、確かに。
ね。
そうですね。10万とか以上は多分 SKU としては、
うん。あるでしょ？
あると思うので。
うん。
はい。うん。
で、意外とこれやってたら、はい、当時こんだけ売り上げ上げたんだとかね。
はい。
とか、カテゴリー分析してもいいかもしれないですね、その中でね。
ああ、確かに。
うん。
そうですね。
このカテゴリーは伸びてるね、みたいな。
はい。
ね、その中で、うんうんうん、あ、じゃあ、このカテゴリーに絞ってちょっと商品ピックアップしてみようかとかね。
はい。
あ、なんか楽しいわ。
あ、そうですね。確かにいろいろ見えてきそうな感じはする。
見えてきますね。面白い、はい、面白い。
気がします。
あ、
はい。
そっから単品通販でね、はい、商品ができたら、それはそれでもう誰も真似できないですよ。
そうですね。ちょっともういつかそういうのを作って、うん、物販にこんなのできましたっていうふうに投稿できたらいいなってい
う。いい、最高ですね。最高ですね。はい、物販ラジオきっかけでこうなりましたみたいなね。
ああ、そうですね、そうですね。やっぱりその時にもノウハウはありませんっていうふうな感じなん
ですね。うん、そうだよね。
はい。
そうだよね。確かに真似できないですよ、これは。
そうですね。なかなかこれは、うん、ああ本当に再現性っていうところでは自分たちでもできないなっていうふうに、
うんうんうん、
はい、
うんうん、だってその倉庫の中にいるグループだからこそできた商品ですからね。
ああ、そうですね。
できる商品ですからね。
はい。
いや、楽しみだ。これから頑張ってください、トサさん。
ありがとうございます。ちょっといろいろ頑張っていきたいと思います。はい。
はい。ではでは、時間になりましたので、
はい。
トサさん、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、あ、はい。はい、次、大沢さん
を、大沢さん、
はい、紹介させていただきたいと思います。
はい、はいはい
はい。はい。はい。
大沢さんとは、どんな感じ
ですか？もともと大野さんが大沢さんとお知り合いで、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、
ちょうど飲み会の場に呼んでいただいて、うん、そこでまた単品通販のアドバイスとかをいろいろいただいて。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。
ですけども、はい。
大沢さんとも私は年が近いんで。
あ、そうなんです
か。はい。なんか友達みたいになっちゃいますけど。
なるほど。
わかりました。はい、では、次は、その大沢さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。では、土佐さんから大沢さんに一言、メッセージ、伝言をお願いします。
ああ、また、単品通販でいろいろアドバイスをよろしくお願いします。
はい。
はい。
じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい、では土佐さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
はい、続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい。